ボイスQ発防災ナウ。
市民防災ラボ代表、静岡県防災士の玉木隆です。今回は二次持ち出し品にスポーツウェアをという点を話したいと思います。
はい、お願いいたします。
水道とか電気、ガス、そういったライフラインも大事なんですけれども、まあ、やっぱり私たち人間ですから洋服、服も必要ですね。
はい。
ただ災害の時、特に地震などになるとどうしても被災生活は着たきり生活になりがちです。というのもやっぱり服を取りに帰りたいんですけれども、家が全壊してしまった、まあ、そこまで行かなくても家の中がぐちゃぐちゃになっていけない、クローゼットとか押し入れに行けたもののそれらが歪んでしまって開かないということが結構あります。となると洋服が取り出せない、そういうような方も多いですね。でもやっぱり人は生きている以上汚れてきます。なんとかしたいものです。ということで二次持ち出し品の中に洋服を1セット入れておくのがいいのかなということで、それをお勧めしてみたいと思います。
はい。
じゃあどういうタイプの、ま、着替えを用意しておいたらいいんでしょうか。主にはスポーツウェアを入れてみてはどうかというわけなんですね。特にジャージの上下などはいいかもしれません。動いてよし、寝てもあまり邪魔になりませんね。で、着たきりでも比較的見栄えがいいですね。で、しかも畳んでもシワになりにくい。そして、まあ、よしんば着替えができるようになって洗濯をするとかしても、まあ、早く乾くというのがやっぱりスポーツウェアの利点かもしれませんね。ということでジャージの上下をとりあえず入れておくというのは実際の被災地に行っても便利だなと思う点でした。特にやっぱり車中泊とか避難所の中で寝る、でも普段の洋服ってのはやっぱ体締め付けますから、こういうスポーツウェア、ジャージの上下を揃えておきたいものです。まあ、でも上着だけではしょうがないわけですね。特にやっぱり必要なのは下着になるかもしれません。これらもやはりスポーツウェアから選んでみましょう。機能性の下着というのはいろいろ売られていますね。吸湿速乾素材を使って、なかなか蒸れないで汗をかいてもすぐに乾く、もしくは洗濯をしてもすぐに乾くタイプの、そういう快適なそういうものがだいぶ近年では安く売られています。中には、500円ぐらいで売られているような、ね、安いものもあるんですけど、はい、昔に比べて高機能です。着る分には綿100の、ね、やっぱり素材が体に優しいんですよね、うん、だからいいんですけれども、
はい、
被災したりとかやっぱり被災地に行って思うのは、綿100の製品っていうのは毎日着替えができて洗濯ができるような日常であってこそ役に立つのかなと思いますね。
なるほど。
水分溜め込むのがやっぱり綿の特徴なので、数日着てるともう綿っていうのはなかなか不快になってくるんですね。洗濯ができるようになってもなかなか乾きが遅いというのがありますから、スポーツウェアなどを防災用品として考える上で、押さえておくといいと思いますね。
はい。では今日のチェックポイントをお願いいたします。
被災生活に汎用的に役に立ちます着たきりにも強いスポーツウェア、二次持ち出し品に入れておいて、それで屋外の倉庫とか、そしてスチール倉庫などできれば外に分散保管をしておきましょう。防災ナウ、玉木隆でした。